今夕の聖書箇所を拝読いたします。今夕はマタイによる福音書6章8節から15節です。お読みします。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。そこまでです。それでは救い出し様へと題しまして、指導久子先生から説教をいただきます。
主イエス・キリストがこう祈りなさいと教えてくださった主の祈り、その6番目は、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえです。ご一緒にお聞きしましたマタイによる福音書6章13節をもう一度読みします。私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。救ってください、助けてください、そう祈っていいというふうに主は言われます。旧約聖書詩編の詩人も、私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おうという歌を残しています。詩編50編の15節です。呼ぶように、助けてというように、救ってほしいというように、神は私たちが神を呼び、救ってほしい、助けてほしいというのを待っていてくださるというのです。私たちに助けが必要であることをよくご存知でいらっしゃるからです。そして助けを与えようとしてくださっています。けれども短いこの言葉を私たちはなかなか言うことができないのではないでしょうか。救ってください、助けてください、そう神に呼びかける経験は私たちの人生のどんな時でしょうか。北九州市でホームレス支援の活動をしておられる奥田智志牧師が、助けてと言おうという本をお書きになっているのを思い起こします。奥田先生は、私たちがなかなか助けての一言を言えない、子どもも大人もそうだというふうにおっしゃって、お互いに助けてと言おう、助けてと言えた日が助かった日だという印象深い言葉を書いておられます。なぜ私たちは助けてくださいの一言が言えないのだろうか。それが恥ずかしいことだと思ってしまい、自分の力で何とかしなくてはとどこまでも頑張ってしまうのはなぜなのか。助けてという人のことを弱い人、ダメな人とみなしてしまうからでしょうか。自分の力で何とかやれると考えて、どんどん孤立していってしまう、そういう弱さを抱えている私たちです。けれども主イエス・キリストは 教えてくださいました。救ってください、救い出してください、助けてください。溺れそうなのです。そう願っていい、そう神に呼びかけていい、そのように祈りなさい。私たちの神は私たちに頑張れ、撤退するなというふうに命じられません。むしろご自身に向かって助けを求めるようにとおっしゃってくださるのです。ところで、助けての一言が言えない、救ってくださいと祈るのが難しいのは、私たちが何からの助けを願うべきなのか、それがわからないからかもしれません。何から救い出してほしいのか、何から守って助け出してほしいのか、それがわからない。そういう私たちに主はここで、悪いものから救ってください、あなたは悪いものから救われるように、そう願うようにと言われました。悪いものとマタイによる福音書ではなっているのですが、主の祈りの言葉では悪となっています。悪より救い出したまえ、誘惑に合わせずという言葉も直前にはあります。誘惑に合わせずは、主の祈りでは試みに合わせず、試みや悪とは一体何でしょうか。悪いもの、悪というのは、神が第一であるという信仰を否定するものだというふうに言う人がいます。世界には神がいる、しかしそれは第一の力を持って世界を治めているのではない、神が主権を持って支配しておられるのではない、世界では悪が力を持っているのだと。それが悪が私たちに及ぼしている影響だというのです。でも私たちは日常生活に、自分の日常生活に悪が支配している、悪の支配が及んできているなどというふうには考えないかもしれません。けれども、悪の力は私たちの心の中に入り込み、巧みに私たちの心を揺らしてきます。この世界で生きることに意味があるのだろうか、この世界は暴力と絶望が支配しているではないか、日頃見聞きすることだってそうではないか、どこに神がおられ、私たちの社会を、また世界を支配しておられるというのか。小さい人は小さい人なりに、大人は大人なりに、この傷んだ世界の中、まるで底なし沼に入れられてしまったかのような失望や絶望を覚えて、希望を持つことができないで、悪の力に捕らえられてしまっています。私はなんと弱いものなのだろうか、そして世界はなんと傷んでいて疲れ果てていることだろうか、生きる意味を見出せない、希望を持てない、その世界の中で束の間の楽しみを見つけることを繰り返しては、さらに失望を深くし、ますます泥沼から抜け出せなくなる。けれども主はこの世界を闇が深く覆っているということをよくご存知でおられました。そして私たちがそれにいとも簡単に飲み込まれ、誘惑に負け、悪に負け、サタンの手下のようにその支配下に簡単に置かれてしまうということもご存知でやられました。私たちは自分を襲ってくる敵がどんな姿をし、どんなふうに私たちを襲い、どんなふうに私たちを狙っているのかわからないままです。敵の姿を本当には見ることができないのに、戦いの場に送り出されてしまって、弱さのためそれに負けてしまい、 神のご支配のもとではなく、悪の支配のもとにいられてしまうかのようです。全く勝ち目のない戦いですから、主が教えてくださったこの主の祈りとは反対に、私たちは誘惑、試練に遭うばかりであり、また悪いもの、悪の支配下に身も心も置かれてしまいます。私たちがそんな風であることを父なる神は良しとされなかったというふうに聖書は語ります。慈しみ深い神は私たちを助け出し救い出すために、悪との戦い、罪との戦い、死との戦いに御子イエス・キリストを送り出された。そして私たちが戦うのではなく、御子が悪と罪と戦ってくださり、十字架に身代わりとなっておかかりくださり、勝利されそれらを滅ぼされたと。復活によって神こそがすべてに勝る真の支配者であることが明らかになったと。そしてここに死は勝利に飲み込まれたという出来事が起こったのだというふうに語られます。ヘブライ人への手紙5章の7節を読みします。新約聖書の406ページです。新約聖書406ページ、ヘブライ人への手紙5章の7節を読みします。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。聖書のこの箇所の解説者は、この5章の7節の言葉、激しい叫び声や涙を持って祈り願うという言葉は、十字架におかかりになる前の主がゲツセマネで祈られた祈りのことを考えて、語っているのだというふうに言います。ゲツセマネの祈りで主はひどく恐れてもだえ苦しみ、私は死ぬばかりに悲しい、そうおっしゃって十字架という杯を取り除けてください祈られました。主は苦しみながら、すなわち罪と死、悪の力と戦われ、神に祈られました。主イエスの十字架我がためなりと賛美歌の歌詞にある通り、主は本来私たちが受けるべき苦しみ、悪との戦いを私たちの代わりに苦しんでくださり、また戦ってくださいました。そして主が十字架と復活の御業に勝利された。私たちは自分の敵がどのようなものであるかをここで知ることになりました。主のお苦しみを知ることで、私たちの敵がどれほど強大で私たちに太刀打ちできないものであるかを分からせていただくこととなりました。敵は主が十字架上で滅ぼしてくださった悪と罪、そして死でした。けれども聖書はその戦いがもう終わったのだ、主イエス・キリストが勝利されたのだと勝利宣言をしています。私たち自身は戦うことができず、常に戦ってもその敵に負けてしまっているわけですが、主は勝利されたのだ、主の復活、ハレルヤ、死の棘さえ滅ぼし、人の罪をあがなう主の復活、ハレルヤ、褒め歌え、ハレルヤ、賛美歌がそのような歌詞を歌っています。それでも私たちは、罪や悪の残りの力になお捕らえられてしまうことがあるので、気を緩めることなく、日ごとにこう祈るようにと勧められます。 どうか私を誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。試みに合わせず、悪より救い出したまえ。ここでまたこの祈りが私ではなく私たちをという言葉を使っていることに気づかされます。主の祈りは今までも聞いてきましたように、個人の孤独な祈りではありませんでした。共同体の祈りであり、共に祈る祈りであり、世界を包む大きな祈りです。私たちは自分のためだけに祈るのではありません。教会の兄弟姉妹、また集うお一人お一人、その人たちに連なる方たちが悪と罪から救い出していただけるように願い祈ります。また日本だけではなく世界中の人たちのために祈ります。罪と死との戦いから逃れられないのですけれども、その戦いにすでに勝負がついており、主が十字架と復活によって勝利された。主に信頼して、その勝利に私たちも預かることができる。主と結ばれて、私たちすべての人間がこの戦いにすでに勝っていること、そのことを感謝し喜ぶことができるようにと祈ります。身近な人たちとともに、またすべての人たちのために、この祈りを知っている私たちは、悪より救い出したまえと祈り続けていくことを許されています。教会は主の祈りの一つ一つの祈りを自分のために、また世界中のすべての人のために祈り続ける、そういう使命を与えられています。そして私たちも日頃の生活の中で共に過ごすお一人お一人のことを心に留めながら、悪と罪の支配から、死の支配から救ってください、助けてくださいと祈り願います。そしてもう御子キリストによってすでに救っていただいた、助けていただいた、そのことを感謝して、心の底から父なる神に呼びかけます。主イエスキリストが救い主として教えてくださった、こう祈りなさいと言われたこの祈りを、この夕べまた新たに祈り、この祈りを知らされている私たち一人一人に与えられている責任と、また大いなる慰めに共に預かりたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。この夕べ再びここに集めていただき、礼拝を捧げする幸いに預からせていただき、感謝申し上げます。あなたに作っていただいた私たちでありましたが、罪の支配の中に、悪の支配のもとに置かれてしまい、あなたから遠く離れ去っていました。しかしあなたが御子イエスキリストをお送りくださり、私たちを救ってくださって、心より感謝いたします。なお私たちはその戦いから逃れることができずにいますけれども、すでに主が勝利してくださった十字架と復活の御業を覚えつつ、私たちを誘惑に合わせず、悪から救い出してください、共に兄弟姉妹方と祈りながら、新しい一週間を歩み始めることが許されますように願いいたします。私たちの身近な方たちとともに、教会の兄弟姉妹方とともに、またすべての人たちとともに、主が教えてくださった主の祈りをいつも祈りつつ歩むことを許されますように願いいたします。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人を あなたが捉えてくださり、この夕べも共にいてください。病の中に置かれている方たちに、また思うように生活することができない方たちの上に、あなたの慰めが豊かにありますように願いいたします。どうぞ私たちの群れがあなたのご栄光を表し、あなたが私たちに与えてくださった救いを広く伝え続けるものとさせていただけますように願いいたします。また私たち一人一人に与えられています使命を果たすことを許されますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし感謝し、イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。